皆さんこんにちは。菊池由美のポッドキャスト、ここ鴨川からやるのはもう1ヶ月ぶりぐらいでしょうか。ニュージーランドに行ってる間ほとんどできなかったんですが、久しぶりに戻ってきてポッドキャストします。梅が咲いてたのが散ってもう桜が咲いてるんですよ。朝はウグイスの声が聞こえます。のどかな春なんですが、私たちにとって頭が痛いのは農薬。この頃になりますと、農家の方が苗作りとかね、いろいろ農薬必要なシーンがありまして、それが風に乗って飛んでくるんですね。私は最近ではすごく敏感になってしまって頭が痛くなったり、吐き気がしたり結構大変なんですよ。ここ鴨川で暮らすのも、田舎暮らしね、いいこともありますが辛いこともあるんです。さて今日のポッドキャスト、森田源を迎えてます。源さん、おはようございます。
おはようございます。久しぶりですね。今の話なんだけどね、農薬っていう問題は本当に、これを話したら1時間2時間パッと経っててしまうんだけども、ニュージーランドを1ヶ月行ってたわけですよね、
なかったね農薬
で僕はね
なかったじゃないね、頭痛くならなかった
あの、あそこではね、向こうは夏だったんだけども、当然窓を開けてね、であちこち全部走ったんだけども、同じことをこの鴨川でですね、日本全国と言ってもいいかもしれないですけど、ともかくこの鴨川でこの時期から夏にかけてですね、窓を開けっぱにして走るとですね、必ず頭が痛くなる。
なりますね。
この現象はですね、もうこれはもう農薬としか考えられないんですよね。このニュージーランドでは一回もそういうことはなかった。これやっぱり
でも使ってますよね。ニュージーランド無農薬ではないよね。
使ってるけども、単位面積あたりのね、量は、しかも千葉県というのはご存知の方も多いかもしれないけども、全国で有数の農薬を散布する消費量が多い、トップのね、
農産物も多い、
そういうこともあるね。
ですね。だけども、でも対面積あたりの農薬使用量が日本一だという話を聞いたことがありますね。
そうなんですよ。あんまり自慢できることじゃないんだけどね。
なんで、頭の痛い季節が我々にとっては始まったわけですが、今日のビッグニュース、なんとあの CNN がですね、ついに911事件のタブーを破ったんです。そのタブーを破ってくれたのはハリウッドの大物スターチャーリー・シーン、知ってますかね。なかなかハンサムな俳優で、私はお父さんのマーティン・シーンとね、何度か会ったことがあって、彼はあの戦争中毒をサポートしてくれたりしていてね、結構近い関係ではあるんですけれども、その息子さんのチャーリー・シーンがこう言ったんですよね。911の政府発表には疑問があるんだと。世界貿易センタービルの破壊は内部爆破じゃないのか、あれは飛行機によって起こったとはとても考えられない、それにペンタゴンに突っ込んだ、飛行機が本当に民間の旅客機だというならその映像を見せろと、そんなことできるわけないだろうと、75度かな、急旋回して、地面すれすれに芝生を傷つけることもせずに一番下に突っ込むなんてことが、アマチュアの数時間操縦の、ね、練習しただけのパイロットにできるわけがないじゃないか、信じがたいんだよ、嘘っぽいんだということで、ブッシュ政権の、政府発表の方こそが陰謀説じゃないかって言っちゃったんですね。でそれが CNN で一昨日かな、3月22日、放映されたわけです。でアメリカは今それで激動なんですが、ゆうちゃんも見たでしょ。
やっとというかね、この CNN といえばもう向こうのメジャーといいますかね、メディアのマスコミの三本指に入る一つの大きなところですけども、そこがこういう問題をやっと扱うようになった、それをね取り上げたディレクターなりね、その人たちの決断があったのでしょうけれども、それよりもですね、やっぱりこれは単にそこがパッと出てきたんじゃなくて、全体的にね、もうこのアメリカの体制というかな、今までずっとこうブッシュ政権がある意味すごい意味で強圧的というかね、もう我々にとってみればファシズム的なね、やり方で全てをコントロールしてきた、一切それに歯向かうもの、抵抗するもの、ジャーナリストにしろ政治家にしろ一切これは口封じをし、あるいは もう本当にね、命を落としてる人もいるぐらいですよね。で、ご存知の皆さん覚えてるかもしれないけど、例えば、テレビ局の社長とか、それからアンカーね、うん、日本で言えば NHK のあれですよね、
看板アナウンサー、
ね、さあがクビになったりねそんなことがどんどん起きてたんですよね、ほんの数年前までね、うん、それがやっとですね、普通に戻ってきたのかなっていう感じですね、
うん、それからね、私ブログ書いてるでしょ、うん、英語のブログにこのことを書いたらね、すぐにイタリアとフランスから、うん、コメントがあったんですね、うん、でフランスでは今ルースチェンジという、私前から何回か書いてますけど、うん、うん、新しい旧知事に関するドキュメンタリーが今ナンバーワンヒット、はあ、フランスではで、ユミさんも頑張ってというような、このあなたたちも頑張ってというコメントをフランスからもらった、うん、それからイタリアでは私たちも翻訳してんのよって言って、うん、ミニストリーオブトゥルースという動きがあるんですね、真実賞というね、それも人々がやってるんだと思うんだけど、うん、そこがね、まあこうやって、911事件のことが明るみに出てきたのは、うん、本当の権力者がブッシュ切り捨てを決めたんじゃないの、だから我々の戦いはこれからだよって書いてきた、
なるほど、ね、
本当の戦いはこれからだよ、うん、要するにブッシュネオコンについては首を切るけれども、うん、本当の人たちがいるわけでしょ、本当に陰で操ってる人たちっていうのは、うん、表には出てこないわけだから、うん、それで、まあ、また安心しちゃいけない、これから本当の戦いが始まるんだねというコメントをもらいました、
なるほどね、
うんうん、
まあそういうふうに見れるかもしれないし、でも、うん、まあ、僕らはねこれを、うん、この911事件を関わってもう2年近くになるんだけども、うん、その時にこの911事件っていうのは、あ、最初ね、うん、映像を見た時に、こんなことあるのかって、これやっぱり驚きだったよね
驚きだった。
でもその時にもうすでに、まあ、アメリカを中心に、うん、いや、これは真実はこうなんだっていうね、頑張ってる人たちが
いた、
うん、ものすごい、その時はもう周りからね、当時ではもう2年ぐらい前ですから、ね、もっとすごかったと思うのね、
批判され叩かれ、うん、嫌がらせを受け、うん、もうありとあらゆる攻撃に遭いながらやってたんだよね、
だからもうやってた、その人たちが ね、やっとこう身を結んだっていうかね、
うん、
そういう人たちのあれがなかったらここまで来なかっただろうと思うよ、
そうだね、うん、私はね、今度ね英語で書こうと思ってる本は、918と911って書こうと思ってるの、うん、なんだかわかる、918と911、
うん、
その918と911っていうのはある、どっちも謀略事件だと思ってるのね、うん、まあ一つは謀略事件だったんです、70年前ですよ、うん、911が起こるのね、70年前に満州で、日本が1931年9月18日かな、関東軍がさ、鉄道を爆破して中国が軍がやったって言って侵略を始めたわけでしょ
その件に関してはね、うん、僕は今読んでる本で、
うん、違うの、
いや違うんじゃなくて、うん、その背景というかね、
うん、
その、まあ、軍部が独走したわけだね、満州でね、
そうそう、うん、だって日本政府はノーだったんだよね、
立花隆のね、
うん、
僕のブログにもちょっと書いたんだけども、うん、天皇とね東大というね、
はい、面白いですね、
この本はぜひ皆さんちょっとね上部2部上下巻でね一冊いくらだ
2800円
だな、5000いくらもしちゃうんで、あれなんだけど、
図書館に頼めばいいね、
うん、だけどもこれは僕はね、うん、なるべく多くの日本人に読んでもらいたい、
今そっくりだよね、
歴史書ですね、
うん、
で本当に目から鱗の連続でしたね、これはね書いてる立花隆自身が自分でも驚いてるね、なんて自分たちは、ね、彼ではもうジャーナリストのトップですよね。彼のようなインテリでさえ知らされてなかった。うん、というね、この、現代史、近代史、
うん。
どうして日本は戦争、あんなバカバカしい戦争をやって、しかもまた同じようなね、どう見てもそのファシズムの道に
今、戻ってる。
戻ってる。なんでこれ同じようなことをやって、しかもみんながね、うん、ういういダクダクとね、憲法9条ももう変えようじゃないかなんていうことが平気で議論される、
うん、
このなんかこれは簡単にはね説明できないんですよ、やっぱり日本のこの100年の歴史を実際どうやって何があって日本国民がどうやって戦争を支持してきて天皇を中心でやってきたっていうのをやっぱりね知った上でこれから語らないといけないなとまさに思いますね、
うん、今 そう、話の腰を折られてしまったんだけども、
ね、
うん、私はね、うん、いいんだよ、東大と天皇、天皇と東大か、
まあ、これは
すごくいい、うん、すごくいい本だから、はい、私も皆さんに読んでほしいと思います。
ごめんね、その話を続けて。
私はニュージーランドでね、今度平和と軍縮の会議があるんだ、国際会議が、うん、そこに来て喋ってくれって言われてるのね、うん、で5月なんだけれども、そこで喋ろうと思ってる、ことは918と911と私の選択っていうことを喋ろうと思ってるのね、うん、でそれはやっぱりその歴史が実はさ、戦争って大体謀略で始まってるじゃないですか、うん、歴史ちゃんと見ていけば、うん、でそれなのに今回の911だけが違うっていうこともないしね、違うってこともないしねっていうか、政府の発表をさそのまま鵜呑みにしてるみんなが不思議でしょうがないのよ、やっぱりよくよく見返していけば。で今になって見ればいろんな DVD とか本とかたくさん出てきて、もう明らかじゃないですか、証拠がいっぱい上がってきてるでしょ。でもう時間の問題だと思うのね。でも60年前、70年前には私たちには DVD もなかったし、ビデオもなかったし、うん、Eメールもなかったんだ。その時の人が騙されるのはまだ仕方ないかなってちょっと同情するわけ。でも今の私たち、今のもう DVD もあって、こうやって E メールもあって自由に喋れる、一応喋ってますけれども、こういうポッドキャストとかもできる時代に、またね、言ってしまったら本当に今の私たちの方がずっとなんていうのかな、罪が重いっていうかな、そう思うんだよね。でもどうかな。
うん、でもまたこういう考えもあるよ、うん、もし僕がね、うん、みんなをこうコントロールしてなんとか、洗脳させようという側だったらね、こんな便利な時代はないんじゃないかな。
あ、そっか、そうだね、メディアを買収すればそれで事足りちゃうもんね。
ましてメディアっていうのは、うん、ある意味じゃ体制がやってることなんだからね。
そうだね、
うん、だからまあ
どっちもどっちか、
どっちもどっちですなので、まあこうやって今喋ってるんだから大いに活用しましょう。
そうだね、はい。ということで、天皇と東大っていう本だっけ、東大が先だった、
うん、東大と
東大と天皇
だっけ。違う、天皇と東大ね、
天皇と東大ね、うんうん、これはもともと文藝春秋で連載されてたやつが本になったんだけれども、最初はなぜ東大生がバカになったかみたいなノリで書いてたんだよね、うん、それで東大の歴史を調べていたら日本の近代史が見えてきたっていうので、また別の本になったんだね。
そう、うん、今言ったその国民をね、をこう、まあ先導する、あるいは導くっていう、その一番の中心になってたところが東大だっていうことを彼は書いてるんだね。でその上にもちろん天皇という存在があって、まああの時代はね、天皇中心で、天皇が神様だったわけだから、もちろんそうだったんだけども、それとそのファシズム、軍部によるファシズムがどうやってこう国民をこうそこまで第二次大戦まで、持てたかをね、本当に細かくね、事実を示してやってる、すごい本だね、
うん、なんか戦争負けるって分かってても一億玉砕とかさ、なったわけじゃない、最後の方では。もう自分の最後の一人まで戦うと、
いや、それが
言ったじゃない、
それがね、うん、日本人の美しい美徳だっていう、
うんうん、そうそう、
死ぬことがね、うん、天皇のために死ぬことが日本人の使命であると、
うん、
それが逆に喜びなんだと、
うん、
そこまで言っちゃったの、
うん、
もうだから、ちょっと思い浮かせるのはやっぱりオウム事件だよね。
オウム真理教だよね、うん、
まあ、すごく似てるね、
うん、そっか、
だから死を恐れるなと、
うん、
逆に死というのは天皇のために死ぬことは美しいことなんだと、
うん、
これが日本人が世界に比しても優れてる、日本人しかできないことなんだと、
うん、
そういうね、国に生まれたことを誇りに思えと、こういうことは、
はあ、恐ろしい
今では考え、ね、想像つかないだろうけども、
いや、皆さん一緒に生きていきましょう。その生きるために、いろいろやんなきゃいけないんだけども、今ね、ローレン・モレとね、スタングラス博士っていうのが来てるんだ、このことはちょっと今度のポッドキャストでやろうと思ってますけれども、彼らはね、低レベル放射能の危険性っていうのを訴えている科学者なんですね。でこの間東京で記者会見をやったんです。でそれを聞いたら本当にゾーッとするんだけれども、今もうイラクで使われた劣化ウランね、全世界回っちゃってたのね。
そういうことですね、
うん、全世界に 劣化ウランの微粒子になって、もう1週間後にね、ロンドンだったかな、イギリスで検出されている、うん、そのデータをバズビー博士という人がすっぱ抜いて、で今ヨーロッパ大騒ぎになってますけれども、
まあ、大騒ぎって言ってももちろん
小騒ぎか
大きなね、うん、メインストリームのマスコミは取り上げてませんけども、
うん、でもあれはもともとイギリス政府のデータですよね。政府側のエージェンシーのデータだから正確ですよね。
もちろん
です
、あの裏の政府発表ですよ、ね、ある意味ではね、
隠されてはいたけれども、
はい、
だから日本それもその風がイギリスで止まるってことはないもんね地球は大気がぐるぐる回ってるから日本にも来てんのかな。
データによるとやっぱりこう地球上の大気がね、うん、全部混ざるのに約1年かかるらしいね、うんうん、だからまあもちろん、うん、あのイラクやアフガニで起きたあの戦争によるその放射能がねヨーロッパに今回行ったのは9日後ぐらいかな、
うん、
に検出されちゃったんだけども、
最高値が出てますよね、
まあ、あれはその時ちょうどそういう気流がね、うん、バーッとこう流れたっていうことなんで、そういう場合はもちろん早いし、日本に関しては、そういったモンスーンいわゆる台風とか、うん、そういった流れがありますね、季節風ですよね、うん、それに乗っちゃうともうあっという間に来ちゃいますね。
そうですよね、チェルノブイリの時も確か1週間後ぐらいに日本でなんかほうれん草が食べられない、小松菜が食べられない、牛乳が飲めないってなったんですよ、うん、で大騒ぎしたんだ1986年か、あもう20年経つんだな。
で今回のね、うん、ローレン・モレーと、うん、アネスト・スタングラス博士の報告のですね、重要な点は2つあると思うね、うん、1つはそういった非常に細かいウランがですね、劣化ウランっていうんですけども、まあ、それプラス、核放射放射性物質ですね、まあ、が非常に細かくなった微粒子になって、それは全地球を飛散するんだと、
うん、
今まではやっぱりその原爆事故、被爆いわゆる放射能を浴びるっていうような感じですね、放射能があって、うん、外からの対する健康障害っていうのを、これが国際的なまあ、基準があって安全基準値とかそういうのは決められてたわけなんですけども、彼らが言うのはそうではないんだと、もっと危険なのは内部被曝なんだと、それは要するに口なり肺なりですね、呼吸器から体の中に入って体の中にとどまってしまった、それは非常に微量なんだけども、微量であるからこそ逆にですね、細胞内で人間の組織なりそういったメカニズムに致命的な障害を与える、
うん、
そういうことを言ってるわけですね、
うん、ちょっと信じがたいような、信じたくないような話だったよね。
そう、
うん、だってそれだったら救いようがないじゃないか。
救いはないです、
はい、ね、未来の命はって、この地球上に生きてる全ての命に関わるわけでしょ、
うん、まあ、救いようないわけでもないと僕は思ってるんだけども、うん、まあ影響はもちろん受けますよね、全部全てはね、そういう意味ではあの防ぎようがないっていう意味ですね、うん、ですからもう即ですね、
やめてもらいたいよね、
これはもう原子力産業そのものがもう、
うん、早くやめてほしいんだけど、
全て汚染するということですね、うん、安全地っていうのはないんだと、
安全地がないっていうことが言われましたね、これに関しては近々ですね、直接本人を、英語の方でインタビューしようと思ってます、また楽しみにしてきてください、していてください、今日はチャーリー・シーン、アメリカの大俳優がついに911、あれは嘘だ、あれはおかしいと言い出した、それが CNN で放送されたというニュースをお伝えしました。
いや、彼の勇気に拍手ですね、
ほんと乾杯です、ありがとうチャーリー。